で輝く、もっともっとあなたらしく、ゴーファイリンでありがとう、一生なら叶う夢から。
IT 部キッズサポーター有賀一世のゴーファイトイン。こんばんは。11月も後半となりました。今宵も始まりました。頑張っている女性起業家さんをゲストにお迎えして応援する30分。本日は外見美スタイリストの福井真美子さんをゲストにお迎えしております、ね、おしゃれ番長真美子さん、どんなお話が聞けるでしょうか。お楽しみに。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢のある番組をお送りする夢の種、神奈川スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、改めましてこんばんは。ゴーファイトウィン、パーソナリティの有賀野生です。早いですね。もう11月後半となりまして、残りあと1ヶ月半ね。まあ、では今夜も早速始めてまいります。今日はですね、外見美スタイリスト福井真美子さんをゲストにお迎えしております。早速お呼びしたいと思います。普段ね、真美ちゃんとお呼びしてるので、真美ちゃんとお呼びしたいと思います。真美ちゃん、
はい、
こんばんは。
こんばんは、お願いします、
は
い、
今日はお時間にありがとうございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい
はい、まずですね、真美ちゃんの、真美子さんの、ご紹介、はい、外見美スタイリスト、
はい
はい、ということで、はい、具体的には
、はい、そうですね、はい、メイク講師をメインにやっておりまして、ファッションコンサルなども、まるっと面倒見ちゃうよと、はい、いうことで、外見美スタイリストと名乗っております、
はいはい、別名おしゃれ番長という、
はい、
あらかね、はい、びっくりなんですよ本当に ね、とてもね、もうあらかに見えないというね、はい、
ありがとうございます、
ね、ちょっとね、お見せできないのが残念なんですがね、もうこのエネルギーはね、もう声でもちゃんと伝わると思いますので、はい、そうですね。そしたらですね、どうしようかな、小さい頃というか、うん、はい、うん、今のお仕事にこうなるようなきっかけ、はい、美大を卒業してらっしゃるんですよね。
あ、そうですね、はいはいはい、美大で、服飾を学びまして、
なるほど、
で、最初に就職したのが、はい、アパレルメーカーだったっていうところなんですけど、
はい、そうなんですね、はい、芸能関係のお仕事もされてらっしゃったんですよね。
はい、おりました、はいはい、あと映画会社にいたりとか、はい、まあ、いろいろやってきましたけれども、はいはい、でも一番長いのがやっぱ専業主婦、
ね、そうなんですね、
はい
はい、ね、こう描かれるっていう仕事で、うん、やっぱり小さい頃そういった環境にいらっしゃった感じですか。
そうですね、はい、もともと、母が和裁師をやっていたので、はい、うん、着物の針切れで、はい、赤ちゃん人形の洋服を作ったりとか。
え、まみちゃんが。
そうです、そうです
。すごい、
なんかこうまとわりつくように針切れで、遊んで、それがおもちゃみたいなところがありましたし、はい、あとは父がですね、中学校の校長先生してたんですけど、はい、うん、書道家でもあったので。
はい、そうだったんですね。
お習字も大好きでした。
はい、なるほどね。後半っていうかね、うん、その辺のお話もね、ちょっと実はね、真美子さん水墨画もなさってるんですよ。
あ、そうです、はい、趣味で ね、
はい、ね、そのあたりもちょっとね、はい、お話。そうですね、今のお仕事にこう会われるきっかけ、うんうん、みたいなのって。
そうですね、はい、なんかもともとメイクとかってあんまり、うん、まあ、ファッションは好きだったんですけどね、はい、興味はなかったんですが、子育てが一段落して、で夫はもうバリバリと仕事をしてくれていたので、はい、まあ、なんかこう自分の役目がなんかなくなっちゃって、ちょっと空の巣症候群っていうんですか、
はい、
うん、こうポカーンとしちゃったんですね。
そうでしたか、う
ん、でその時にメイクを習いに行って、はい、そしたらですね、なんか自己肯定感が爆上がりしたという。
爆上がりですか、すごい。
もうまだまだ私これでいけるかもしれないっていうふうに、はい、 ちょっと錯覚しちゃったんです
。いや、まあ、それ
その錯覚
間違いではないです、はい、それがあったからその今のまみちゃん、はい、
はい、それでまあメイクをもっと知りたくなって、はい、でメイクを習うことももちろんなんですけど、はいはい、あ、人にお伝えするようなそういうスキルも学んで、はい、メイク講師になったっていうのがきっかけです。
そうなんですね、はい、あのメイクってあのなんていうんですか、そのこう人によってやっぱりこう違うと思うんですけど、うん、基本はもちろんね、うん、あると思うんですけど、うんうん、普段こうあのすごい工夫されてるとこというか、うん、なんか、はい、
そうですね、
あります、はい、
あのメイクはなんかやっぱり気分を上げる良いツールだと思っていて、はいはい、で、まあ、私みたいに、うんうん、かつての私みたいになんかこうできないことをすごくこう言い訳にして生きているっていうか、うんうんうん、まあ、病気だからとか、うんうん、年だからとか、うん、主婦だしお金ないし時間ないしみたいな、うん、なんかそうやってこう武装していたんですけれども、はい、まあ、メイクだけで私は一瞬にして変われたんですよ、はい、なのでその内面を変えるのってすごい時間がかかったり、うん、なかなかこう変わりにくかったりするけれども、はい、外から変わるってすごい早いので、うん、そんなことをですね、なんか何かの気づきになれるようなそんなメイクの、はい、あのお伝えするようなことをしています。
そうなんですね、はいはい、ね、あのまみこさんにねこういただいた、うん、あのこうシナリオというか、ね、そこのところであの、はい、メイク、ね、うんうん、講師になれてからちょっとご自身ね、はい、
あ、そうなんですよね、はい、まあ、なんか、うん、まあ、神様が与えた試練といいますか、はい、うん、あの2年ほどした時にですね、はい、メイク講師になって、神秘メラサイトーシスっていう皮膚の病気にかかったんですよね、それはどういう病気かというと、はい、お顔にあざができるっていう、うんうん、なんかぶたれたみたいに、はい、おでこ周りと口周りが 青黒くなっちゃったんですよ、
それはなんか前兆とかなく突然、
全くなくて突然で、自分でも最初うっすらとなんかちょっと黒ずんでるなっていう、痛みも何もないのでね、分からなかったんですけど、 そしたら神秘にメラニンがこう留まる病気、本当だったらターンオーバーでメラニンってね、どんどん抜け変わる、うん、あの、うん、新陳代謝を起こしてなくなっていく、
30日28日周期でしたっけ、
うん、そうですね、なんか私たちぐらいのお姉さん方は40日、50日ぐらいな感じなんです、はい、
私もそっちです、
まあ、それでも、はい、ターンオーバーはしてるんですけれどね、うんうん、それがずっととどまっているので、なんかこうあざみたいなのができちゃったんですよ、うん、でそれを治療するために、はい、あのレーザー治療を受けたんですけれども、その時にもうケロイドみたいになっちゃうんですよね、
そうですか、うん、
それでもメイクの講師の仕事を当時してたので、はい、あのそれをこううまくカバーするっていうテクニックをですね、もう自分の顔で学んだという、
すごい実体験ですね、
はいはい、でもこれは絶対人に必要だなっていうか、それでも何の私何も皮膚の病気してませんけどっていうようなしれっとした顔で人前に出てたので、はい、あ、こうやって何かこうダメージを何かあったような肌をお持ちの方でも、はい、あ、こういうのって必要だなっていう、このスキルをお伝えしたいなというふうに、とてもいい学びでした、
は
い、
なるほど、
はい、
それもこう超えられての今の、
ね、うん、そうですね、
はい、そうなんですね、うん、あのどうしてもねやっぱりこう人生ね後半になっていくとなんかこうやっぱりもうあの、まあ、疲れるからとか、うんうん、そう思っちゃうこともありますよね、
そうなんですね、うん、特に女性はね、うん、たくさんのことを抱えて生きているじゃないですか、そうですね、うん、で自分のことを二の次三の次にして、うん、自分の顔のことまで気が回らないっていう人本当に多いと思うんですよね、そうですね、うん、そういう人をなんかちょっとこう元気にしたりとか、うん、まだまだいけるよって、うん、もう今は人生100年って言われてる時代なので、はい、まだ老いるなんてまだ早いよっていうので、うん、なんかこう外側から勇気を、うん、元気とか勇気を、う
ん、なるほど、
はいはい、持ってもらいたいです、
ね、その中とね外のそこあのそのつながりっていうのもね、うん、すごいのまみちゃんのね、はい、すごくあの大切にしている部分でもあるので、はい、ね、次のコーナーであの、はい、今なさっていることとかそれについてお話伺いたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
応援応援貢献夢の種夢の種夢の種夢の種
今日は外見美スタイリストのメイク講師の、福井まみこさん、まみちゃんをお迎えしてお送りしております。はい、ね、今までこうご自分がねこう経験されたこととか、ね、小さい子のこととか、はい、そういうことはあの前の、コーナーではお話を伺ったんですけど、そっかそっか、はい、で実際にこう今ね、うん、なさってること、はいはい、それをお話しして、はい、いただいてもいいですか。
わかりました。そうですね、はい、対面ではもちろんなんですけれども、はい、コロナになってからはオンラインでも、はいはい、メイクをお伝えするお仕事を続けさせていただいていて、はい、そうするとより、近所の人というよりも、うん、もう海の向こうの人とか、そうですね、あの遠く離れた方とも瞬時にどこでもドアみたいに、はい、お会いできて、でメイクのお悩みにあの寄り添うようなそういう活動をしております。
そうなんですね、はい、美眉、
うん、そうなんです、
ということで眉、はい、眉、はい、難しいですよね。
眉大事なんですよ ね、特にあのマスクになってからは、はい、あのここゴーグルゾーンっていうんですけどね、目元のところがね、ゴーグルゾーンっていうんです、
はい
はい、ここがのあの重要性がすごく高まって、はい、うん、そこでもうそこだけできてれば意外といけてるっていう感じになるわけなんですよ ね、
いやね、うん、今日ねお会いするときにね、あの、うん、私いつもチャチャチャのパパでねメイクをしてしまうのでまみちゃんにねお会いするのに今日ドキドキで本当に私書くのが下手で、
ね、十分お気に入りでございますよ。い
やいやいや、なんかね今も本当にちょっと、ね、向かいにね美しいまみちゃんがいらっしゃるのでちょっと今日ドキドキでねちょっと話をしてるんですが、本当ちょっとここ見えなくてよかったかなって違うかごめんなさい、
いや、ね、お見せしたいぐらい。
いやいや、なるほど、他にもいろいろすごい NHK さんとか、
そうですね、はい、NHK のカルチャースクールのメイク講師ですとか、はい、まあ、眉パーマーっていうなんかこう施術をする方ですね、はい、眉の生え方をコントロールするようなそんな施術もしますし、はいはい、あとはその撮影のプロデュースですね、はい、プロフィール撮影をあの私のメイクと、はい、あとカメラマンさんを呼んできてそのプロデュースしたりとか、そんな方もしてます、
ね、はい、実はね私もねあのプロフィールのね、はい、
そうですよね、
ね、まみちゃんにメイクをしていただいたんですが、はい、あのね、すごくそこで感じたことが、
はい、
あの一つ、うん、あのこうなんていうんですか、あの素人が言うから変なこと言っちゃうかもしれないですけど、なんかこう何かこう一つ描くにもいっぱいあるじゃないですか、はい、本当にあれってでもそれをもちろんね ご自身の道具っていうかね、相棒だからすごくそれは、まあ、うん、大事にはもちろん扱われると思うんだけど、うん、なんだろうな、一つ一つその声とかを聞きながら、うん、なんかね扱ってちょっとあれだな、うん、なんかねその対話をしながら、なんかねそれでメイクされてるんだなってのすごく感じてきたんですよ。
いや、
もうなんかこう扱うこの手元のこの表情っていうか、はい、すごく優しいんですよね。
あ、嬉しいです。
そうでね、またねこうミックスしてもらうとなんかね本当に違う自分になるっていう、でも別人ではなくて、うん、その人のこう良さを生かした、
いや、
はい、そういったのをされるので、やっぱりこう年をこう重ねていったこの美しさみたいなのあると思うんですけど、
そうですよ、メイクってやっぱり年齢重ねた方が必要だなっていう、うん、もうなんか、はい、若い人はもうそれだけでいいじゃないですか。
そうなんですよね。
そうなんです、はい、 まあ、もちろんね、あの、うん、趣味でねいろいろやってくれていいんですけれども、はい、素材の良さってあるじゃないですか、はい、でもやっぱり年齢重ねた女性はそこのなんか内面の美しさをもうちょっと綺麗にパッケージしてあげたいっていう、はい、そういう気持ちがすごく強いですね。
はい、ね、やっぱりそこのとこってすごくやっぱりこだわりというか大事にされてるところですよね、
う
ん、
はい、はいはい、そうです。
そのね、中と外のその関係性というか、
うん、はい、そうですね、中は、はい、中さえ良ければいいっていうね、うん、まあ、かつての私がそうでしたんですけれども、その、まあ、外見にこだわることってなんか恥ずかしくなったりとか、はい、なんかそんな過敏にする必要ないんじゃないっていうふうに思ったりすることもあったんですけれども、やっぱり中は外は中の一番外側、
はい、
うん、外見は内面の一番外側なので、はい、うまくリンクしていることってすごく自分の気分も上げてくれるし、精神衛生上すごくいいと思うんですよ。
そうなんですね、うん、
なんかカビにするっていうよりも整えるぐらいな感じ、
は
い、
整えるね、
はい、そうすればいいと思うんですよね、はい、
なるほど、なるほど、うん、そうなんですね、うん、あれこうでもこう自分でこうできるようになるような、はい、うん、そういったアドバイスもなさっていらっしゃるんですよね、
はい、もちろんです、はい、そうですね、 私がやって差し上げるのはすごく私も楽しいし、はい、喜んでいただけるんですけれども、はい、やっぱり日本の女性って毎日お化粧する文化があるじゃないですか、はい、なのでせっかくだから自分でできるようにサポートして差し上げたいというふうにも思っていて、うん、それにはちょっと時間が必要だったり、はい、何回か回数が必要だなというふうには思っています、
うん、そうなんですね、うん、こうやっぱり普段こうメイクされていて、うん、ね、もちろんこう習われたこともあると思うんですけど、はい、多分こうイレギュラーなことってやっぱりありますよね。
あ、いっぱいありましたね。もうなんか失敗の連続が今の私を作ってるっていう感じなんですけど、いやいやいや、
今までどれぐらいの方たちをメイクされてきましたか。そうですね、アドバイスとかも含めると
1万人弱ぐらいですかね。
うわ、すごいですね。
いやいやいやいや、まだまだです。
いえ、まみちゃんマジックにね皆さんがこうね、はい、こうあってね、すごい幸せになられてる方がいっぱいいらっしゃるということですね。
うん、ありがたいです。
なるほど、そっか、そうなんですね。そうですね、実はね、うん、まみちゃんね、はい、最近こうね、うん、すごい大きなことがあったんですよね。
ありがとうございます、はいはい、なんかフェイスブックに投稿したらみんなすごいなんか応援してくださって、はい、会社を設立、
はい、おめでとうございます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
会社のお名前は、
合同会社プログレスです、はい、おプログレス、
プログレス、
はい、プログレスっていうのは、はい、進むとか、うん、そんな感じの言葉なんですけど。
素敵ですね。
ありがとうございます。はい、私スガシカオさんのプログレスっていう曲が大好きなんですね。
なるほど、
はい、曲の歌詞が大好きで、まさに今の自分、あと一歩前に進もうっていう、はい、なんかそういう気持ちを込めて。
そっかそっか、そこから、はい、もうヒントいただいてるんですね。はいはい、そうでしたか。はい、なるほどなるほど、そっかそっか、はい、さっきね水墨画って話があったんですけど、うん、はいはい、水墨画も、もう長いんですか。
そうですね、はい、もうメイクと同じぐらいなんですけど、はい、やっぱり50代前半ぐらいで自分探ししていた時に、はい、なんか自分が好きなことさえ分かんなくなっちゃってたんですけどね。
そうだったんだ、
うん、でもそういう時ってよく言うじゃないですか、はい、ちっちゃい頃に好きだったことを思い出せって。で、私は絵を描くことが大好きだったなっていうので、はい、で特に父が書道家だったりしたので、
そっかそっか、
そう、墨の匂いがすごく好きなんですよね、はい、で墨でお絵描きをしたらどういうことになるんだろうっていうので、はい、で探し当てて水墨画を習っています
。そうなんですね、はい、水墨画ねすごいんですよね、うん、この間もね受賞されてらっしゃいましたよね。
ありがとうございます、ね、初めてなんですけど。
いやいやいや、
はい、しだれ桜を描いたんですけどね。
はい、はい、そうでしたか、はい、やっぱり描く描くっていうことって、うん、メイクとこう、うん、共通点ってあると思うんですけど。
ありますね、
はい、両方からやっぱり刺激をこう。
そうですね、うん、やっぱり水墨画の魅力っていうのが、はい、描き直しができない一発芸なんですよね。一発芸、一発芸って言っちゃダメ
な。書き直しできないの。
そうなんですよ。
あ、ごめんなさい、急にためが
一発勝負なんですよ。
お、知らなかったです。
一筆、一つの線を書くのにも、はあ、その時のメンタルって出るんですよね。
うわ、
迷いがあるとガタガタの線になるし、
うわ、私きっとガタガタになる
わあとなんか気持ちが揺らいでると滲んでくるし、
はあ、そうなんですか。
そうなんです。それってやっぱりアイラインとか、うん、アイシャドウとか、そうですね、眉のラインとか、はあ、そういう一発でこう、あ、この人はこういう感じにすればいいんだなっていう、その辺の度胸っていうのは、はあ、なんか水墨画からもらったような
共通点があるんですね
はい、
はい、
そうですね。
さっきね、ちょっとこうね、始まる前にね、ちょっとランチを、はい、
ね、
ちょっとそのね、水墨画のねお話を伺ったんです。その筆のこう、はい、墨をこうつけるって言っちゃいけないのか。
あ、
ね、あれもなんか違うんですよね。
彫刻という
彫刻、
はい、はい、一つの筆にですね、墨をグラデーションを組ませていくっていう、そこからスタートするんですよね、一番最初に筆を洗って、はあ、で水を含ませたところをちょっとだけ絞って、うん、雑巾でちょっとだけ絞って、薄墨をまず入れるんですね。でその後にちょっと中間ぐらいの濃い墨を入れて、はあ、末端にですね一番濃い墨をすると、そうするとそれをシューって書くとですね、濃いから薄いにグラデーションができるんです
。すごい、うん、
そこを計算して、これ何度も何度も何度も何度もやらないとなかなかこう再現性が高まらないんですけど、
は
い、
うそうなんですね、
はい、なのでメイクも何人もやった、はい、やるとその経験が経験値となって、瞬時にその方の魅力を再現できるようになるかなというふうにはなりたいなと思っています。
やっぱりその共通した部分っていうのがあるんですね。
はい、はい、あると思います、
は
い、
ありがとうございます、はいはい、じゃあね、次のコーナーではね、あれですね、これから、はい、なされたいこととか、うんうん、はいね、目指されたいこと、それについてお話を伺いたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
トークライブメリー夢の種。はい、今日はメイク講師の、福井まみこさん、まみちゃんをお迎えしてお話を伺っています。はい、ね、小さい頃からの話とか、ね、現在のお話とか、はい、でもすごいですね、こう培ってこられたこととか、 ね、それぞれの、まあ、全部こうプラスにされてというか、ご自身の、ね、経験も含めて、そこにこその、ね、今のまみこさんがいらっしゃるわけですが、
はい、
ね、これからなされたいことがあるんですよね。
そうですね、はいはい、なんかこうさっきもテーマに出てきた中と外がこう、 うまく融合するようなこととか、
はい、
あとやっぱり年齢を重ねた女性ほど時間と健康ってやっぱりすごく優先順位高いですよね。うん、なので心とか体にいいこととか豊かになれるようなこと、はい、そんなこともぜひ提供していきたいと思っております、はい、
そうなんですね、はい、ね、なんかそういった場をね、こう、うん、実現できるアトリエサロン、はい、
ね、そうですね、
作りたいっておっしゃってて、
はい、はいはい、このコロナ禍において場を作るっていうのはちょっとね、難易度高いんですけれども、いやいやいや、はい、やっぱりみんながこう集える場所とか、
はい、
あとそこに行くとなんか安らげるとか、このメイクレッスンもそうですし、
はい、
あとよもぎ蒸しとかね、なんかこうアイブロウリフトってさっき眉の施術ですとか、はい、そういうことをやっぱりリアルで一緒にできる場所が欲しいと思って今探しています、はい、
そうなんですね、
はい、
まみこさんね、デニムのお着物もね、
う
ん、
そうそうそう、
着こなしめっちゃかっこいいんですよ。
いやいや、ありがとうございます、
ね、デニムのなんかそのきっかけってあったんですか？
そうですね、はい、なんか普通の、もともとね、やっぱり母が和裁士だったので、
はい、
着物をたくさん持っているんですよ。ただまあ母は私より15センチもちっちゃいので、うん、全然着れないんですけれどもね。
まみちゃん身長高いですもんね。
意外と高いんですよね、はい、162ぐらいある、まあ、はい、高いかな、普通ぐらいかな、うんうん、なんですけど、かっこいい、母がちっちゃかったんで、
は
い、で、そういうなんか古典柄っていうのももちろん大好きなんですけれども、何か普段に着れるようなもっとカジュアルな、はい、うん、だけれどもペラペラのなんか安物じゃなくって、しっかりとしたお作りの、まあ、デニムでできたような着物があったらいいなと思って、ずっと探してたらなかなか意外となくて、
はい、
自分で作っちゃおうと思って。
そうなんですよ、すごい。
でデニムの着物を着てるとみんななんか褒めてくれるんですよ、うん、素敵ですね、はあ、とかって、なんかコミュニケーション
やりたいけど、うん、その着物で実現できると思わないじゃないですか
ね、え、うん、その意外性が皆さんなんか目に留めてくださるみたい
でそこへかっこよく着こなしたまみちゃんが登場するわけですよ。それでみんなもう注目の的ですよね。
もうそういうみんなでね、デニムの着物着て、
いやいいな、
神社巡りってこうしたら
いいです ね
楽しそうじゃないですか。
はい、素敵素敵、
うん、そういう大人女子が楽しめる、楽しみ、ね、
ですね、
たしなみを、
はい、ね、
やっていきたいです。
そうなんですね、はい、ね、でなんかね、おっしゃってたことがね、うん、これですよね、
はい、
これからはね、このメイクと、ね、はい、メイクとファッションのコンサルを軸に、
うん、そうですね、
ね、 インナービューティー、
はい
はいね、はい、そういったもの活動もかかっていらっしゃるということで、
はいはいはい、そうですね、もう健康第一、健康第一、
はい、
でまあ、もちろんあの外からのね、そういうなんか元気もらって、はい、私なんかはそっちの方だったんですけれども、はい、もちろん中身も大事なので、その統合っていうか、あの大人の男性女性が豊かに暮らせるような、はい、何かそういう発信とか、うん、そういうことをしていきたいと思っています。
はい、いいですね。最近ね、はい、男性も本当にあの意識がね高くなってますからね、
うん、そうですね、は
い、おばちゃんヘコヘコしてられないですね、ね取り残されないように、
はい、十分大丈夫です。いやいやいや、はい、
あのまみちゃん の, あの、はい、情報発信 LINE 公式とかインスタ、うん、まみちゃんのインスタ ねめっちゃ素敵なんですよ。
ありがとうございます、
はい、と主にはとちょっとねラジオなので、うん、そういったリンクとかお見せすることができないんですが、うん、なんか検索の用語とかありますか。
はい、はい、あとですね、はい、福井まみこって検索するとインスタで、はい、うん、水墨画が別アカウントで上がってきちゃうかもしれませんけど、
はい、
なんか2つ持ってるので。
あ、そうなんですね、
はいはい、どっちかが出てくると思います、はい、そこからつながるようになってるので、
なるほど、
はい
はいはい、
公式 LINE はそこからも飛べますし、
はい
はい、メッセンジャーかな、はい、Facebook のメッセンジャーとかでご連絡いただければすぐご案内できます。
ちょっと近くというとやっぱインスタからの方がちょっと入りやすいかな、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、
と、
ありがとうございます。
福井まみ子さん、
福井まみ子、
はい、
福まみ、福まみ、ね、あ、そうですね、はい、福まみでも入れます、はい、全部、あ、ローマ字かな、うんうん、福アンダーバーマーミ、はい、アンダーバー、
素敵ですよね、福のまみちゃんですよね、
はい、
うん、ね、
福しく行きたいですね、
いいですね、もう素敵じゃないですか。
ありがとうございます。
もうみこするためにね、こう生まれたような、はい、方ですよね。
いやでもね、メイク本当50代まであんま興味なかったっていう、
うん、
ね、何かの、
ね、そうですね、
不思議ですね、はい、
そこはきっかけ、私も50になってからこの IT の世界に入ってるので、
うん、そうです
か、はい、
いや、
うん、
素敵、ね、うん、いつからでもですね。
そうですね、うん、はい、やっぱり自分のね心がけ次第でね、やっぱいろいろできますもんね。
私もいつもね有賀さんからいろいろ教えていただいてるんですよ。はい、昨日はね、はい、あのあれです、セキュリティのことを学びました。バックアップのことを教えてもらいました。
ちょっと大変だったんですよね、はい、前のパソコンがね
水没したんです。
わ
ーもう私の過去を捨てろっていうのね、っていう、潔く捨てましたけど、はい、でもこれからはね、
はい、
教えていただくことをやります。
まみちゃんがパソコンに、うん、あの最初に触られたのって何歳ですか。
50歳
うおそれからこう SNS とか。
そうです、それまでは Facebook のへの字もやってなかったんですよね。
そうだったんですね、うん、でもいいですね、それをこう今ね、うん、本当に素敵に発信してらっしゃるので、
ありがとうございます。少しでも役に立てれば嬉しいですね、
はい、うん、そうですね、
はい、
そっかそっか、はい、なるほど、ね、人生100年時代、ね、はい、まみちゃんみたいな方がいらっしゃると心強いですよね、はいはい、じゃ あ, あの発信っていうかはあの、インスタ、うん、はい、そちらの方で、
はい、
はい、
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ます、これからのご活躍も応援しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
ゴーファイウィンで輝く、もっともっとあなたらしく。
はい、本日も聞いていただいてありがとうございました、ね、今日は福井まみ子さんにお迎えしてお話を伺いました。まみちゃん、あのリスナーさんに何かこうアドバイスというか、はい、はい、ありますか。
アドバイス、
はい、
そうですね、
ごめんなさい急に振ったむちゃむちゃした。
あの年齢重ねてもですね、はい、あの好きなことをのびのびとみんなで楽しくやりましょう、うん、美しく健康に、
はい、
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 以上です。
ありがとうございました。木本にありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、リスナーの皆さんありがとうございます。それでは、はい、おやすみなさい、良い夢を。